今日は政治部突起20章旧約聖書130ページ出エジプト記20章12節を見たいと思います。今日はあなたの父と母を敬え。今日は母の日でもないし父の日でもないんですけど、これはとても大切なことで、実は、教会では、10回の中第1番の戒めからずっと見ていっています。今日はこの5番目の戒めを見ていきたいと思います。あなたの父と母を敬え。出エジプト記の20章12節130ページこの一節を読みたいと思います。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである、という箇所を見たいと思います。ではお祈りしてから、早速始めたいと思います。愛する天の父なる神様、この今日一節を一緒に皆さんと学びますが、どうか、あなたの助けが今も必要です。どうか、皆さんが理解できるように私が教えることができるように助けてください。そして、今日も皆さんが、心が開き、本当にあなたの御言葉を受け入れることができるようにも助けてください。雪で多分疲れも今日あると思うので、どうかこの時間は、起きてあなたの御言葉を聞き入れて、そして後でお昼食べてゆっくりできるときにお昼寝できることを感謝、お祈りいたします。どうか私たちの上の中、ここの礼拝の中でどうかお働きください。まだイエス様を信じてないお方もいたら、ぜひ今日をあなたのことを聞き入れ、イエス様を信じ受けるようにどうか助けてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。実は今日この箇所を、今週月曜日から第5番目の戒めでちょっと見て勉強しようと思って始めたんですね。そしたら、ああよかった、簡単だ、父と母を敬え。で、それは多分教えるのも簡単かなと思ってたんです。で、今日はこの褒めたたえるは何かと、あと褒めたたえると祝福と、そのまま罰、もし従って従わなかったらいいことも悪いことも、それを今日お話ししようかなと思って、あ、今日は簡単だなと思ってたんですね。そしたらちょっと勉強してたら、私はいい家族から来たんですね。まあ、お父さんとお母さん皆さんご存知ですけど、バーゲット先生、シンディ先生、すごいいいお方なんですけど、みんながそういう家族に過ごしたっていうわけじゃないんですね。それを考えてたら、多分この中でも多分、虐待する親もいたかもしれないんですね。で、それを考えるととっても難しくなったんです。で、そういう家族でもしかしたら、体的とか、精神的とか性的にそういう虐待があったとしたら、そういう人にもこの今日の戒めはそうなのかなっていうことだったんですね。その人も敬うべきなのかな。それとか、もし子供を、捨てる親とかももういらないという親も、そういう人に対してもこの戒めは当てはまるのかなっていう、そこで問題になったんですね。それを考え始めて結構悩み始めたんですね。これは簡単なはずなのに結構難しいなと勉強し始めました。まあ、私は先ほど言ったみたいに、いい親があったので、本当に恵まれてたんです。まあ、それ子供的に知らなかったんですね。けど、親として今見ると、ああ、うちの親はすごい良かったなと 思うんですね。まあ完全なパーフェクトっていうわけじゃないんですけど、とてもいいお方です。まあ今でもお父さんの方は罪本当に犯すのかなと思うんですけど、バーゲット先生なんかいつも正しいことやってるなと思うんですけど、まあ本人も自分が悪いっていうので、まあじゃあそういうことでなんですね。あの子供の時も私は完璧な子供でもなかったんですね。ということは今でも幕張聖書バプテスト教会行ったらそこに証拠がまだ残ってるんですね、私たちの子供の時からのなので、まあ、それは別に嬉しいわけじゃないんですけど、ね、そうなんですね。なので完璧な親もいないし完璧な子供たちもいないんですね。けどうちの親は私を大事にして、ね、食べ物もちゃんと与えてくださり、叱ったり聞いてくださったり、必要なものを備えたりアドバイスを私に与えたり、そういうことを、で今でもなんか必要だよって言ったら多分すぐ、まあ、今帰ってきてって言っても多分帰ってこないけど、あのなんか必要ですよって言ったら多分すぐ必要なものを備えてくれると思うんですね。まあ、そういう親でした。とっても愛された気持ち、宝物だという気持ちがあるんですね。まあ、それだけじゃなくて私に一番大切なことも教えてくださったんです。でそれは小さい頃から私が悪いことに罰を与えたんですね。まあそれはいいことはこれなんですね。私が罪人だっていうことがすぐ分かったんです。でそういう罰を示してくれたので、私は悪いことして罰が来るっていうのが当たり前って考えてたんですね。なので神様のことを聞いて、神様がで悪いことした、罪を犯したら罰がありますよっていうことだったら、もう自分すでに、ああそうなんだなってすぐ分かったんですね。神様は別にひどいとかじゃなくて、ただ単に私が間違えたことやったから罰があるんだっていうことも、教えてくださったんです。それが、まあ、自分の悪さに気がついて、そして自分が神様の前では、ダメだなっていうことも分かったんですね。でその理由で私は、イエス様のことを信じ受けて、そして今日も永遠の命を、ね、そのおかげで、イエス様のおかげで持ってるんですけど、それは全部親のおかげだったんです。まあもちろん神様が私の心の中働いてたんですけど、親がもともと働いてたんですね。そういう仕事をされてたんです。手伝ってたんですね。なので私が今日ここで、虐待された、ね、見捨てられた子供たちを分かるっていうことは全然分からないです。そういう気持ち一切なかったです。で、親が帰ってきたらどうなるのかなっていう、そういう恐れも一切なかったです。なので今日それを分かるという気持ちで今日お話ししているわけではありません。けど、聖書からどうやってそういうのを受け入れた子供たち、どうやってそういう親としては反応するべきかっていうことを聖書から、まあ、見ていきたいとは思います。なので、ちょっと大変だったんですね、今週は。なので気をつけて一緒に聖書見ながら見ていきたいと思います。なので今日はここのあなたの父と母を敬えという場所を見ていきたいと思います。まあ、旧約聖書では2回ほど使われています。ここともう一つの箇所だけですけど、新約聖書に入ると6回使われて、その6回の中で5回はイエス様がこのことを伝えるんです。だからイエス様としてはこれは最も大切なことだったんです。で、しかもここの、戒めでは約束が結ばれているの見ましたか？読んだときに。他のはないんですね。ここのは書いてあるんです。で、ここで書かれてたのは、長く生きるということ。もう一つの箇所ではこれは、新命記の方なんですけど、めくらなくてもいいんですけど、ちょっと読みしたいと思います。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神、主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。と書いてるんですね。これは新命記の5の16なんですけど、ということは長生きして幸せの人生を持つことなんです。こういう約束が結ばれてるんです。この一つの戒めです。まあ、そう考えると、とってもいいことですよね。多分、ここで 誰もいないと思います。ね、今日手を挙げて、私は最悪の人生が欲しいです。ね、そしてとっても、惨めな、ね、生活をして、そうやって生きていきたいと思います。で誰も手を挙げないと思います。ね、なのでこれはとっても、ね、神様が約束されたんです。お父さんと、ね、父と母を敬う人は、こういう約束が結ばれています。長く生き、幸せになります。ということが、今日の箇所で書いてあるんです。では、始めます。敬い。敬いは何なのか。たまに、反対言葉を見ると、もうちょっとわかりやすくなると思うんですね。なので今日はちょっと反対言葉を考えて、この敬いということを考えたいと思います。まあ、敬いの反対言葉です。まあ、これちょっと行動的なものですね。まあ、不名誉。恥をかかせる。で、名を傷つける。まあ、名前をに傷つけることなんですね。これを考えたら、ちょっと小さい頃覚え出したんです。で、私たちよくいたずらっ子で、三人兄弟ですごい近かったので、多分その理由かなと思うんですね。それもちょっと親のせいにしますけどね。産んだのは私じゃないので、そっちの方でね。それ違うです。バーゲの説見てるので、ごめんなさい。けど、子供の時、刑務所、警察署を電話かけたんですね。なんかみんなで男の男子たちでゲームかなんかやってて、誰かがなんかゲームがつまんなくなって、じゃあちょっとね、警察電話してみようということで、かけたんですね。そして、まあ、やっぱり誰かが返事出て、はい、ね、救急ですって言って、別に問題がなかったので、そこで切ったんですね。これだいたい3年生、4年生ぐらいの時。そしたらいきなり電話がまたかかってきたんですね。で、教会で住んでたので、他の場所でお父さんが電話に出て、はい、バーゲットですって言ったら、ね、警察で、誰かこっちから電話かけたんですけど、大丈夫ですかって言ったら、うん、多分大丈夫で、多分息子でしたので、話しに行きますっていうことで、ね、切って、それで私たちに話して、私たち怒られたんですけど、その時に、ね、バーゲットさん、まあ、その名前が恥を書かせたんですね。で私たちが、バカバカしくて、そういうことが面白いなと思いながらやってたんです。で、従わなかったんですね。で、共同、行儀も、悪かったら、私たちの親の名前を恥じることができるんですね。まあ、それが一番目なんですね。不名誉。恥をかかせるということなんですね。なので、二番目に反対言葉ですね。非難。非難。欠点や、過ちを咎めて、責めること。っていうのは、親に対して、まあ、これは言葉的ですね。これは親に対して、足りないとか悪口を言うことなんですね。なので、態度的に私たちは親を敬うことができる。言葉的にもそうなんですね。で、ということは、ここでは自分の親を考えて、ね、お父さんを考えて、もしまたとしたとしたら、それでお父さんは私のためにこれも買わないし、あれもやらないし、ね、いつもこうして文句して怒ったり、ね、電話もこれしかやってくれないし、で、こういうね、文句言ってお父さんのことを、軽く話す、ね。そういうことなんですね。まあ、これは実際にお父さんに言うのももちろん、ダメだし、他の人に言うのも、それもダメだし、頭の中で考えるだけでも、ね、聖書よく、ね、考えるだけでも間違っていると書いてあるので、これ全部そうなんですね。なので、足りないところや悪いところ、そういうことをお話しかけるのは、敬いではありません。では3番目。不誠実。真心ではなく、嘘。で、これはもう内側になりますね。内側。で、多分親としてはみんな見たことあるんですけど、多分子供としても反応こういうありますよね。お父さんがね、ありがとうって言いなさい。 ありがとうっていう、全然心からじゃないんですね。真心じゃないんですね。そういう反応だと、敬いではありません。これはお話が本当かわからないんですけど、聞いたことあって、親が子供に対して、ね、座りなさいって言うんですね。で、子供が、いや、座りたくない。親は、座りたくなくても座りなさいって言うんですね。怒られたくないから座るんです。で、そこで親に言うには、まあ、一応正直なことはいいんですけど、こう言うんですね。私は外側で座ってるかもしれないけど、内側では立ってるよ。心が良くないんですね。なので、それも敬いではありません。まあ、これ3つとも考えると、全部親、まあ、親としては軽く見てるんですね。まあ、バカにしてる、本当に高く上げていないっていうことで、敬いではありません。なので、その反対に変えると、敬いっていうことは尊敬する。まあ、高く上げる。そして、慎重し、意見を譲り、服従するという意味合いなんですね。で、この尊重する、尊重しっていうことは、ちょっと、Can I get you Lucas? Maybe you can come up here? Yum, yum. ね、まあ、簡単に言うとこれなんですね。まあ、もし、ルカス君がお父さんとします。私が子供とします。で、話しかけてください。
な
りなさい。like talk to me, like just like anything, just about whatever. Just like call my name.
ヨナタン。
call again.
ヨナタン。
何そんなに怒ってる顔してるの？
聞いてませんかい？
ね、聞いてないからですね。尊重ってする意味は、まず見ることなんですね。だから話しかけたら、そこで止めて見ることなんです。見なかったら尊敬ではありません。止めて見る。そして、注意に、払いますっていうね、それを聞き、受ける。そしてそこで譲り従うということなんですね。それが全部大切なんです。見るだけじゃなくて、聞くだけではなくて、それを実際に今度入れて従うということが、そうなんですね。Thank you. Good job. ということで、なのでここでちょっと何箇所か一緒に見たいんです。聖書の、新約聖書の方の380ページ、エペソ6章、一節から三節ですね。新約聖書のエペソの一節から三節。380ページになります。ここでちょっと一節から三節。子供たちよ、主にあって、両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長く生きするという約束です。ということが書いてあるんですね。で、ここで見ることは、父を敬うとつながりは従うというつながりが見えるんですね。もう一つの箇所を、いきたいと思います。393ページのコロサイ人への手紙の3章の20節。393ページ、コロサイ人への手紙、3章、20節。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることで、喜ばれる ことだからです。ここでつながっているのは、私たちが、ね、親を従うと神様に喜ばれることなんです。で、あと23節、ここはもうちょっと、私たちが従うときにもこうやって考えてほしいんですね。何をするとき、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさいと書いてあるんですね。23節なんです。ということは、子供としては親を従うときにも神様にやっていると同じように従いなさいという命令なんです。それが敬いですよということなんです。まあ、心からですね、従うということで、ここからちょっと先に行く前にもう一つなんですけど、先ほど非難のことを言ってました。その反対なんですけど、ということは良いことを、ね、親に対して良いことを話しするはずなんです。ということは、これは感謝の気持ちが心の中になかったら、そういう、良い特徴を親のために話すのは難しいと思うんですね。なので、感謝の気持ちがないと難しいと思うんです。なので、親を考えるときにはどういう考えですか？良いことですか？悪いことしか考えられませんか？もしそうでしたら、良いことを考えて、それに注目して、これは良かったな、これを感謝する、そしてそのことを注目して感謝の気持ちを伝えるっていうのが大切なんです。なので今日は、親を敬うには行動的に、言葉的に、心的になんですね。これが、今日見て長く生き、幸せになり、神様に喜ばれているものなんです。ではここで、これは全部いいことなんですね。けど、実はこの反対もあるんです。という意味は、否定的な結果もあるんです。そこもちょっと何節か見て、進めていきたいと思います。また、旧約聖書に戻らなくちゃいけないんです。今度は先ほど見た旧約聖書の出エジプト記20章にとっても近いので、今度は21章を見たいと思います。132ページになります。これは旧約聖書の132ページ、出エジプト記21章の部分です。ここで17節をお読みしたいと思います。出エジプト記21章の17節。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならないと書いてあるんですね。で、この呪いという意味は、実は先ほど言った悪口を言っていると同じだと、まあ、ヘブル語で見るとそうなるんですね。だから私たちが親に対して話しかける言葉っていうのがとっても大切なので、で、しかもこの15節でも、ここでも、自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。これもまたまた敬いではないんですね。親を撃つことは。なので、その人も殺されなければならないと書いてあるんです。もう一つ、これは207ページのレビ記になります。207ページのレビ記の9節です。207ページ、レビ記20章、9節。誰でも自分の父、あるいは母を呪う者は、必ず殺されなければならない。彼は自分の父、あるいは母を呪った。その地の責任は彼にある。と書いてあるんですね。ということは、自分の責任になるんです。もし私たちはこれを知ってながらまだそういう行動をしたら、ここで書いてあるのは、それは自分の責任になることなんです。もう一つだけ箇所を見たいと思います。これも、305ページ、まだ旧約聖書なので、305ページの新明記 の27章の16節350ページになります。新明記の27の16節です。でちょうどここの場所は、レビ人がイスラエルにこういうことをしなさいということでアーメンって反応するんですね。そのアーメンということは聞き入れて従いますよっていう、分かりましたよっていうことを伝えてるんです。この16節、自分の父や母を侮辱する者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさいという箇所なんですね。ということは侮辱する人もここでは呪われる、自分が呪われるということなんですね。で、と書いてあります。なのでここで見えることは、神様がとっても父と母を敬うっていうことを大切に思っています。心から行動的に言葉を使う、こういうのを、ちゃんとしてしてほしいんですね。まあ、そうですよね。もし従わなかったら、子供が従わないと、良くないですよね。まあ、ちょっとみんな考えてみると、うちも子供の時とあとうち自分の子供を考えてて、そして、ね、これを触っちゃいけないよっていう時に触って火傷するとか、それやらないでねってやっちゃって怪我をするとか、で外にちゃんとあったかいもの着て行ってねって言って風邪ひいちゃうとかね、そういうちゃんと従わないから悪いことが起きる。けどこれは、ね、小さい頃でもなくて、うちも、ね、どんどん大人になってきても、でどういう友達と一緒に、こういう友達良くないよとか、でこういう車も良くないよとか、で仕事とか学校大学でも、あと結婚相手でも、こういうアドバイスを渡している時に、ね、ちゃんと受け入れない人、皆さん多分ご存知ですよね。誰かに注意されたのに、それを聞き入れないで従わないで、どうでもいい、私がしたいことをやりたいって言って、それで今を損してるっていうお方はいると思うんですね。なので聞き入れて従うというのが最も大切です。でもちろん子供の時と今度子供が親になる時に、その敬いがちょっと変わるんですね。ということは子供はそうですよね、聞き入れて従って、いうのが当たり前なんです、ないんです。けど中学生高校生に入って、どんどん子供も大人になってくると、ちょっと命令的よりもアドバイス的に変わっていって、今度は、ね、これこれの方がいいんじゃないのかなっていうことを話しかけて、今度はね、そういうちょっと役が変わるんですね。でアドバイスあげて、子供もそれをもちろん聞き入れて従うっていうのも大切だし、親に対してアドバイスを聞くのも大切なんです。けどどんどん年を取ると、今度は役が変わって、親の手伝い、親が年上になって自分を手伝えることができない、そういうことも敬いっていうのが大切なんです。で一つの箇所、ちょっと今時間で見ないんですけど、ちょっと書いている方はちょっと書いて後で見てください。第二テモテの5章の4節になるんですけど、ここでも、自分の親を年上になった時でもあなたが助けるはずなんです。子供としてはそれが私たちのことなんです。なので今日とかバーゲット先生、シンディ先生今いません。アメリカに行かれて、それは自分の親を敬っているんです。ということは自分の親が必要なので、そっちに行って手伝ってるんです。もちろん心はここにいたいんです。けど神様の御言葉を従いたいので、そちらの方に行ってそこで活動しています。これは本当のちょっとお話かわからないんですけど、これもまたまた聞いたお話 で、で日本でもこういう奪捨てっていうのが聞いたことありますかね。 それのことでちょっとそれで聞いたのかどこで聞いたのかちょっと覚えてないんですけど、まあ、とにかくお父さんと息子とおじいさんがみんな電車に乗りました。まあ、おじいさんはちょっと歩けなくて不自由だったので、車椅子で電車に乗ってます。そしてあるところの田んぼだけの駅で降ります。そしておじいちゃんを、山の場所まで連れて行って、おじいちゃんをそこに置いといて、車椅子と息子とお父さんがまた電車に戻るんですね。で、そしてお家に帰る予定だったんです。で、そこで、息子がお父さん、この車椅子家に帰ったらちょうだいって言うんですね。で、それでお父さんは、ね、なんで車椅子欲しいのって言ったら、いや、お父さんもいつかおじいちゃんになるからねっていうことで、お父さんは自分がやったことに気がついて、またおじいちゃん、まあ、自分のお父さんを助け出して、3人でまたお家に帰ったっていうお話なんですね。で、そこでちょっと考えさせられたのは、私たちもいつかお年寄りになるんです。で、親としても。なので、自分の親を自分のように大切にしなさいということなんですね。尊敬しなさい。っていうのが大切なのです。で、しかも、この世を去っても、まだ私たちは自分の親を敬えることができるんです。ということは、親を話すとき、尊敬な言葉で、よかったね、こういうこともして、これもして、あれもして、っていうお話もすれば、まだ亡くなられても尊敬できます。もう一つの理由は、なぜ親を敬うか、まあ、もちろん聖書に書いてあるのでそれで十分なんですけど、イエス様も実は自分の親を敬ったんです。これもちょっと書いてちょっと時間で見えない、見ることができないんですけど、ルカの2章の51節では、そこではその箇所ではイエス様がちょうど12歳の時に神殿に入り、そこでお話ししてるんです。で、マリアとヨセフは見つけることができなくて心配で3日間も探している場面なんですね。それでイエス様を見つけて、またお家に帰りなさいっていう、ちょうど12歳ぐらいの年なんですね。帰りなさいって言ったら、そこでイエス様はそれを聞いて、使えられたって聖書に書いてあるんですね。まあ、それを従って、この地上の親に自分を、その従うことにしたんです。で、もちろん大人になった時には、天の神様を従って十字架に行かれたんですね。私たちの罪のために自分を捧げ物とされて死なれましたけど、そこで亡くなられている時にも、そこでヨハネがそこに立っています。で、そこのヨハネに、ね、私の母も、ね、私が亡くなられた時に助けてあげてくださいっていう、それを伝えたんですね。なので、イエス様もこの地上の親も天なる神様、ね、もどっちも敬いました。では、先ほどの出エジプト記20章の12節を、ちょっとまた見てみたいと思います。ここでは皆さんも多分気がついたかもわからないんですけど、年齢制限がないんですね。ということは、生まれてから私たちが亡くなるまで親を敬うべきなんです。年齢制限が書いてないんです。しかもここで書いてないのは、いい親だったら敬いなさい、悪い親だったら、まあ、それは別にしなくても大丈夫、それも書いてないんですね。で、しかも先ほど言ったみたいに完璧な親はいないので、全員何か悪くしたんですね。罪を犯したんです。どの親もそうなんです。もう一つはここで見ることは、クリスチャンの方だったら敬いなさい、もうそれも書いてないんですね。親を敬いなさいと書いてるんです。ではここでちょっと質問ですけど、もし自分の親が間違っていることをするように指示をしてたら、それはどうやって敬うか、服従するかですね。 ここではちょっと米山兄弟に読んでもらいますけど、ここエゼキエルの18章、エゼキエルの18章のちょっと何節か多いんですけど、ここちょっと読んだ方がいいと思うので、エゼキエルの18章、これ1386ページになります。19節から23節になります。1386ページ、エゼキエル18章になります。19節から23節で、お願いいたします。
あなた方はなぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという。その子は公義と正義とを行い、私のすべての掟を守り行ったので必ず生ける。罪を犯した者はこの者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないんだろうか。
ありがとうございます。でここで皆さんに注目したかった場面は、ここで親が罪を犯したから子供も同じ行動をするかというわけではなくて、子供としては自分が正しいことをやりなさいということが書いてあるんですね。でもう一つの箇所、ここもちょっと開く時間がないので、これは使徒の働き5の29になりますけど、ここでペテロはこう言うんですね。これは長老たちの前でイエス様をお話しして、その人たちがイエス様のことを話すなっていう場面なんですけど、ペテロは、はじめ使徒たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきですと書いてあるんですね。ということは、もしも親として、そういうこと、悪いことにしなさいと言われたときに、子供としては正しいことをするべきなんです。けどこれも、ちゃんとした態度じゃなければダメなんですね。ダニエルとか友達を考えると、王様が、でこの肉を食べなさいというときに、私は食べたくない、食べないです。でそれを、丁重に断るっていうのが大切なんですね。なので、けど普段の親は悪いことをしなさいって言わないので、それは問題ないんですけど、もしそうだとしたら、そういう敬いの、断るっていうことが大切なんです。で最後に、もし子供が虐待されて見捨てられたら、そういう子供たちはどうやって反応するべきか、敬うべきかということを最後考えて終わりにしたいと思います。もしも、多分そうじゃないと思うんですけど、もしここで自分の命が大変だっていう気持ちがいたとしたら、ぜひ誰かに教えてください。ね。本当に誰かに教えてください。そういう、親が、体力的にとか体的に、そういうのが本当に起きてたら、ぜひ誰かに教えてください。それは問題です。もちろん親としてはそういうべきじゃないんですね。罪のせいで罪がこの世に入って、人間としてそういう悪くなり、けど神様に決してそういう計画ではなかったんです、親としては。聖書で書いてあるのは敬いなさいって書いてあるんですね。それをどうやってやるか、あんなに傷つけられたのにどうやって私はそこから立ち直るのか、ここでちょっと5つくらいのことを渡して終わりにしたいと思います。1つ目は、神様に親に対して、よく傷つけられたら自分も親に対して 傷つけたくなるんですね。自分が裁きをあげなくちゃいけない、っていう懲らしめなくちゃいけないっていう気持ちがあると思うんですけど、それは自分でやるより神様に任せるということなんですね。これはローマの12章、ここもちょっと何個か箇所を見ていた方がいいと思うので、ローマの、これは新約聖書になりますけど、ローマの12章になります。309ページになります。ローマの12章の19節から21節です。で、これは神様に任せるということなんですね。親の態度がもし悪かったら、それは自分で直すというより神様に任せるということで、ローマの12章の19節から21節です。309ページになります。 Do you have that open right there? Yeah, you do. 読んでもらっていいですか。
の働き、
ローマですね。ローマの12章の19から21です。
失礼しました。ローマの12章19節から21節、はい、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に近づきなさい
と書いてあるんですね。ありがとうございます。で、ここで書いてあるのは悪で悪を渡すんではなくてですね、ということは親から悪が来たら、今度はここで書いてあるのは善を行ってそれに打ち勝つと書いてあるんですね。ということは、もしも親がひどい目に凝らしたりしてたら、そういう虐待をしている親がもしいたとしたら、それは神様に任せるのが大切なんです。で、私、その自分は正しい反応で返すというのが正しいです。2番目は許すことを学ぶ。で、これはエペソの4章378ページありますけど、エペソの4章の31と32になります。これもいいですか、読んでみます。
エペソ4章31、32、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに見なって去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい
と書いてあるんですね。で、ここで書いてあるのことは、私たちが神様に許されたようにあなたも許しなさいと書いてあるんですね。で、ここの部屋、まあ、自分を考えると10回を見ると全部破ったんですね、私は。ということは全部破り、私は罰を受けるはず。けどその中でもイエス様が私たちの罪のために死んでくださり、で、私たちは許しを認めたら許しを受け入れられるって書いてあるんですね。で、イエス様も十字架にかかっている時にも、そこでこの人たちを許してくださいという言葉まで言うんですね。なので、許してあげるということも大切です。3番目、お祈りすること。親のためにお祈りすること。で、イエス様は敵をお祈りし、あなたの呪うものを祝福しなさいと書いてあります。なので、お祈りすること、そして神様に、助けを求めることです。私が本当にあなたにこれを渡して許すこと、そして正しく親に話せること、心から感謝の気持ちを持って持てることをお祈りすることが大切です。4番目、本当の愛がどんなものかを見せてあげるということは、神の愛をそういう親に対して見せてあげるというのが大切なんです。神様は私たちが罪人であった時にこの世に来られ、自分を捧げたんです。なので、私たちも同じように自分を捧げ、恵みをあげるというのが大切なんですね。そうやってイエス様が私たちにしてくださったので、私たちもそういう親に対してすることが 書かれているんです。で彼らはそれに、果たしないことなんですけど、それの方が神様の栄光にもなるんですね。で最後に5番目になります。これは元々の罪で、多分親もそういう大変な時があったと思うんですね。多分子供の時にも、多分私は知らないんですけど、多分つながりがどっかあるんです。で罪っていうのは、結構次の世代に続くんですね。なのでもしも自分がそれに気がついたら、ここの世代でやめて今度は正しく生きて、今度からの子供、次の世代もいい方法に向けるように生きていくっていうのが大切です。それにするにはまず一つはイエス様が救い主として受け入れなければ不可能なことです。で2番目は神様の恵みがなければ無理なことです。まあ、今日は父と母を敬えというお話です。結構大きくて、実はこれよりもっとあったんですね。本当にこれぐらいの勉強をしてきて、もう頭がどうやってやればいいのかわからないという感じなんですけど、本当に聖書にいろんなことが書いてあるんです。これは最も大切な戒めです。なので今日は、もしかしたらこれを聞いて、私はちゃんと親を敬っていないなっていう気持ちがもしあったとしたらね、行動的心からそして言葉で、もしそうだったらぜひ親に対して許しを認めてください。そして神様に対しても悔い改めてください。で、今日からその正しい敬いを持って親に対して持つことが正しいです。もし今日親としてこれを聞いて、自分は正しく生きてないな、敬うべきではないお方だなっていう気持ちがあったとしたら、私もご存知です。でなので自分親としたら正しい生き方を生きていってください。はい、じゃあこれで今日はおしまいに、今日はこれで閉じたいと思います。では最後にお祈りします。愛する天の父なる神様、今日は父と母を敬えということをあなたの聖書から見ました。最も大切なことです。どうか私たちがこれを理解できて、で本当に心の中に入れて、そして、どんな親でもあなたが書いてあるみたいに敬えることができるようにどうか助けてください。完璧な親はいないので、どうか私たちもそれを気がついて許しをあげて、そして、ちゃんとした態度で言葉で心から従えるようにどうか助けてください。本当にあなたの助けがなければ不可能なことです。そして、生きる限りどれぐらい長くでも親をちゃんと敬えることができるようにも助けてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。